はい、ありがとうございます。マタイの福音書の8章の後半部分を読んでいただきました。前回は前半部分でしたけども、前回はイエス様がたくさんの方の病気を癒してくださったということでしたね。癒し主なるイエス様の姿がそこに紹介されてあったと思います。ただ癒したということだけではなくて、そこに信仰があったってことも大事だと思いますね。それぞれみんな信じてイエス様のところにやってきて、その結果癒されたということですよね。そしてその癒しの中身というのは、ただ病気が癒されるというだけではなくて、本当にこうイエス様と出会うことのできた喜び、本当にその御業の素晴らしさ、そしてペテロの姑が病気が癒された途端に使い始め、おもてなし始めたという記事もありましたけれども、イエス様に仕えることが喜びになったというですね、そういう場面もあったと思います。それで本当に主のたくさんの方がそのイエス様と出会って癒されていって、でそれは預言者イザヤの予言の成就であったということ、まさにイエス様という方はメシア、救い主であり、そして御国がついにやってきたんだ、その御国の到来を告げる出来事だったんだということですね。それが前回の内容だったかなと思います。で後半はまたちょっとテーマが変わってくるかなと思うんですけれども、ここでいろんな話が出てきます。で全体として見るとですね、イエス様に従う者の心構えについて教えられている箇所なのかなとい こう感じがいたしました。でいくつかの話が出てきますけれども、まず最初に一人の律法学者がイエス様のところにやってくるというところからですね、話が始まります。で19節と20節ですが、そこに一人の律法学者が来ていった。先生、あなたがどこに行かれても私はついていきますということで、律法学者の一人の人がイエス様のところに来て、どこに行ってもあなたについていきますって、すごい決断決心ですね。それで多分イエス様の、それまでイエス様のたくさんの教えを聞いたり、あるいは御業がもうたくさんなされている、病気の人が癒されたり、悪霊に取りつかれた人の悪霊が、そこから取り除かれたり、もうそういうのを見てきたんだと思いますね。そしてその非常にこう評判が広まっているそのイエス様の姿に、ある意味でこう見せられるようなところもあったのかなと思うんですが、ああこの方についていきたい、そういう気持ちが与えられた、ある意味でイエス様に感動したというかね、そういうことなんだと思うんですね。ですから本当にこう熱心で情熱いっぱいで、そして本当にこうイエス様についていきたいという、そういう思いが与えられた人だったんだと思うんですが、この律法学者をイエス様は歓迎したでしょうか、この願いをイエス様受け入れてくださったでしょうか、どうもなんか違う感じがしますね。それで20節読むと、イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんという言葉を語られた。でいろいろこう考えさせられる言葉だなと思います。その時のイエス様の、心境がここに表されているのかなとかですね。そして確かにイエス様は帰る場所がないんですね。狐には帰る穴があり、空の鳥には帰る巣があります。でもイエス様は帰る場所って天の御国、天のわけですけれども、そこから下ってきてくださった方ですよね。ですからもう帰る場所がないわけですよね。そして本当にこの世においてはもう枕するところもないっていうこの言葉にね、本当にお忙しかったのかなという思いもあるし、本当にその自分の居場所がないというような、そういう思いもあったのかもしれないし、イエス様の、ある意味では心の寂しさとか葛藤とか、そういうものも感じさせられる言葉かなと思うんですけれども、そういうことをイエス様ここでお話ししたんですね。で何のために話したのかと、これを話してこの律法学者に共感してもらいたくて話したかったのか、そうではないと思いますね。こんなに辛いんだよ、こんなに大変だのよ、分かってほしいなと、そういう意味で言ったんではないと思うんですね。これは、おそらくですね、この律法学者の人にですね、私についてくるっていうことがどういうことなのか、あなた本当に分かってるんですかという、そういう問いかけがここにあるんではないでしょうか。 で彼はやっぱり期待があるんですね。イエス様についていけばこうなるんじゃないかとか、何か本当に素晴らしい御業を体験できるんじゃないかとか、何か協力したいとか、いろんな期待が膨らんでいるんだと思うんですけれども、でも私についてくるっていうことがどういうことなのか本当に分かっているんですかとですね、この言葉を通して彼に問いかけているんじゃないかなと思うんですね。でおそらくイエス様は彼の心の中をちゃんと見抜いていたというかね、分かってこのことを喋っておられるんじゃないかなと想像いたします。まあ、人間の心って本当に変わりやすいですよね。本当にこう期待を持ってこう歩んでいても、その期待が応えられなかったり思い通りにいかなかったりすると、すぐ心変わりしてもうやめたっていうことになりかねない。本当にこう私たちの心ってあやふやなところがあると思いますけれども、そういうこともちゃんと見抜いた上でですね、本当にこう私についてくるということがどういうことなのか、改めてそういう問いかけをしたということなんですね。でこの後彼がついていったかどうか書いてないんです、聖書にね。ですからわからないんです。ついていったのかもしれないし、それを聞いてやっぱりやめたと思ったのかもしれないし、書いてないんですけれども、これは書いてないってことはもう私たちがやっぱ問われてるってことなのかなと思いますね。ここでやっぱり考えさせられるんですね、私たちもね。私たちも本当にこう本当に心からついていこうとしているのかどうか、どんな思いでね主についていこうとしているのか、逆にこう問われるというかね、そういう記事じゃないかなと思います。でもう一人の人がまた来るんですね。で今度は21節ですが、また別の一人の弟子がイエスに言った、主よ、まず行って父を葬ることをお許しください。こちらはですね、別の一人の弟子って出てきますね。ですから弟子だったということが分かります。まあ、十二弟子は有名ですけれどもね、まあ、十二弟子の他にも弟子がいたということも言われていますので、まあ、どの段階で弟子になったのか分かりませんけれども、まあ、弟子がやってきたと。そしてこの人は確かにイエス様のことを主よと呼んでますね。でさっきの律法学者はイエス様のことを先生と呼んでるんですね。ですから先生と呼んでるうちはやっぱりまだ弟子になれないのかなという感じもしますね。やっぱりシュッとこう呼べるようになってやっぱり弟子っていうことになるのかなと思うんですが、まあ確かにそういう意味ではこの人は弟子だったということが言えるんだと思いますね。そしてイエス様についていきたいという思いを当然持っている人ですね。ところが彼はこういうふうに言ったわけですね。まず行って父を葬ることをお許しください。でこの彼のお願い、まあ、イエス様にお願いをしているんですが、このお願いは非常に理にかなったお願いであったと言っていいのかなと思います。特に当時のユダヤ社会においてはですね、この、まあ、父と母を敬うということは当然のことだったわけですし、特に、まあ、父がお父さんが亡くなった時にはこれは、まあ、葬るということは、まあ、ユダヤ社会の中では最も大切な務めとして認識されていることだったそうです。ですからこれはもう当然のことなんですね。もうこれはもう本当に果たさなければならない息子の義務になるわけですね。ですから、まあ、それはもう最優先されるべきことなんだと思います。ですから多分この人は弟子ですけれども、そういうふうに言ってですね、きっとイエス様が許可してくれるだろうというそういう期待はあったんじゃないかなと思いますね。当然のように許可してもらえるんじゃないかなという思いがあったんじゃないかなと思います。ところがイエス様何と言われたでしょうか。イエスは彼に言われた、私に従ってきなさい、死人たちに彼ら自身の死人たちを葬らせなさいと言った。でこれは彼にとっては驚きの言葉だったんじゃないかなと思いますし、もしそこに誰か見てる人がいたら、あるいは弟子たちが見ていたら、それもみんな驚かせるような言葉だったんじゃないかなと思いますね。もう父と母を敬うということは聖書で教えられていることですしね、そしてもう当然のもう息子の務めだと思っているわけですし、なんかそれにこう反することをイエス様が言われたということで、まあ、びっくりして、びっくりさせるような言葉だったんじゃないかなと思います。でこれ非常にこう私たちこう考えさせられる言葉かなと思うんですけれども、 イエス様はお父さんをないがしろにしていいって言ってるわけじゃないです。もちろんね、家族を粗末にしていいっていうことを言ってるわけでもないんですね。家族も大事にしなくちゃいけないし、むしろ私たちクリスチャンの方が本当に家族を大切にする心が与えられていると思いますよね。そういう形式とかそういう習慣とかということではなくて、本当に大切にする、本当に愛するということをね、私たちは教えられている人だと思いますね。ですからむしろ本当にこう家族を大切にできる、そういうものを与えられている人だと思うんですけれども、でもイエス様は、それ以上に優先しなければならないことがこの世にはあるんだよということをですね、やっぱり教えているんだと思います。何にも増して優先されなければならない大事なことがこの世にはある。この世ではね、親を大事にする、家族を大事にする、一番大事なことですね。私たちにとっても大事なことです。それは本当に大事なんです。でもそれにも勝ってもっともっと大事なことがあるんだよ。それは何ですか？それは私に従うこと。それはもう最優先、もうそれを見失わないように、それが大事だよということですね。それをここでイエス様教えられたということですね。でこのことはですね、またこの後も出てくるんですけども、例えば10章を読むとですね、10章の37節でもイエス様は、私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません、私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありませんと、これと近いようなことを教え、10章でもまた教えるんですよね。でここでイエス様はお父さんお母さん粗末にしていいって言ってるわけじゃないんですよね。息子娘を大切にしなくていいって言ってるわけじゃないんです。もう大事にしなくちゃいけないんです。息子も娘もお父さんお母さんも大事なんです。本当に使えなくちゃいけないんです。でもそれ以上に私を愛しますか。弟子になるっていうのはそういうことなんだってことなんですよね。家族を愛する以上に私を愛するかと、私に従うか、もうこの世のすべてのその務めに勝って大事な務めがある、弟子になる人にはその務めがある、それはイエス様に従うことなんだって、そのことがですねここでこう教えられていることだと思います。でおそらくこの弟子はその点でちょっと曖昧だったんだと思いますね。イエス様に従っています、親にも従っています、両方にこう広がっていって、両方がもしかしたら同じぐらいの比重だったのかもしれない、両方にこう従っていきたいと思ってたのかもしれない。でも実は両方に従おうと思うことによって、実は信仰が曖昧になるんですね、私たちは。そして結果的にはイエス様を大事にできなくなってしまうという、そういう、こう傾向というかね、課題を私たち抱えてるんじゃないかなと思いますね。この辺は私たちいつもこう悩むところですし、葛藤するところなのかなと思うんですけれども、イエス様に従うということをですね、本当にこうまず第一のこととして優先していくときに、必ず主は祝福してくださるというところにね、本当にこう立ち続けたいなと思います。はい、ということで、こう2つの例でですね、本当にこうイエス様に従っていくっていうことがどういうことなのかということがね、こう教えられているということが分かるんじゃないかなと思います。で3つ目の話はですね、この有名な話で嵐に巻き込まれてしまうという話なんですね。それで、23節から27節までですけれども、それからイエスが船に乗られると弟子たちも従ったということで、船に乗ってこう湖にこう出ていくわけですけれども、すると見よ、湖は大荒れとなり船は大波をかぶった、ところがイエスは眠っておられたということで、湖が大荒れに荒れてしまって、そしてもう風が吹いてきて、波がもうものすごい波になってしまってですね、もう水がどんどんどんどん入ってきて、ガリラヤ湖っていうのは天気が急変しやすいんだそうですけども、その天気の急変でもう本当にこう大変なことになってですね、死にそうになってるわけなんですね。それで、これは弟子たちにとって非常に一つの訓練の時だったと思いますけれども、3つのことを、この体験を通して弟子たちは学んだと言えるんだと思いますね。でまず最初に、自分たちの限界とか弱さ、儚さ、そういうものをとことん教えられる経験だったと思います。弟子たちは近寄ってイエスを起こして、主を助けてください、私たちは死んでしまいます って言ったんですね。でもそれまでの弟子たちはもう元気いっぱい、もうイエス様に一緒にいれる、幸せいっぱい、イエス様に仕えていける、もう人生明るい、もうこの先もう本当にこう何て言うんでしょうかね、希望でいっぱいだったと思うんですよね。そしてイエス様が共にいてくださる人生の充実感を味わってたんじゃないかなと思うんです。もうそれがあっという間にね、なくなってしまって、もう死にそうになってるんですよね。もうそういうものがいかに儚いかっていうことですよね。そして本当に人間というものは、もう本当にこういう目にあったら、もう急に不安になって怖くなって、もう頼りなくなってしまうという、それがもう自分の姿なんだということをとことんこう示されるような、そういう経験だったと思うんですよね。でイエス様寝てたわけですけれども、起こされて、そして言われました。どうして怖がるのか、信仰の薄い者たちってね、信じてたはずなんですよ、イエス様のことをね、もう本当に喜んでたはずなんですけれども、もうすぐに怖くなってしまう。そして本当に信仰少しはあるんですね、薄いって言われてるからね、ちょっとはあるんですちょっとはあるんだけど薄いんですね、薄っぺらな信仰なんです。そういうふうにこう言われてしまう、自分たちの信仰の弱さ、本当にこう人間としての限界を思い知らされる、それも一つの大事な体験だったんだと思うんですね。でももう一つ大切なことを教えられました。それはイエス様という方は本当に信頼できる方だってことですね。そのことをこの経験を通して学びました。イエス様はその後起き上がって、風と湖を叱りつけられた、するとすっかりなぎになった。人々は驚いていった。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろうか、まあ、そういう問いかけで終わってますけどもね。もう今まで思ってたイエス様と全然違うんですね。今までも素晴らしい方だと思ってました、すごいなと思ってました。でもその自分の想像をはるかに超える人だったんですね、この方は。でそれを体験したんです。そしてこの体験を通して、この方がいればもう大丈夫、本当に大丈夫だと、もう死にそうになってもう本当に苦しんだんだけれども、この方がいれば安心だと心から思えるようになる、そういう経験だった。要するに自分の弱さ、限界をとことん思い知らされた上で、本当にイエス様に頼る人に変えられていく、そういう訓練の時だったということですよね。そのことを2番目に彼らは教えられた、学んだということだと思います。そして3番目としてですね、これはやっぱりイエス様に従っていく道っていうのはこういう道なんだということを教えられる経験だったと思います。でさっき読んだとこですけど、23節でイエス、それからイエスが船に乗られると弟子たちも従ったって書いてあるんですね。でここは弟子たちも従ったって書いてあります。でこれ多分ついていったって意味なんだと思うんですけれども、でもこの従ったという言葉はその前に語られている私に従ってきなさいに対応していると思います。同じ言葉が使われています。でその前の場面でイエス様は私に従いなさいって言ってるんですね。でその話の次にですね、弟子たちは従ったって書いてあるんです。ですからこれなんとなくついていったっていうふうに見えるんだけども、もっと深い意味が込められていると思いますね。弟子たちは、ね、従ったんです。イエス様の指示に従ったんですね。イエス様の言われる通りにしたんです。ですから彼らは従ったんですね。その前の人は従ったかどうかちょっと分かんないんですけどもね。でもこの弟子たちは従ったんです。で従った結果どうなりましたか。自分の弱さをとことん知らされますね。本当にプライド砕かれますね。そしてもうイエス様がいないと生きていけないということがとことん分かるんです。でもそこでイエス様が共にいてくださった結果救われるんですね。でそれで本当にこう信仰が引き上げられて、本当にイエス様に信頼するものに変えられていく。でイエス様に従う道ってそういう道なんだと思います。私たちもイエス様に従ってますけどもね、クリスチャンとして歩んでるけど、なんかどんどんどんどん成長して強くなるかっていうとそうでもないんですね。私たちはむしろ、私たちはイエス様についていくときにもう砕かれるんです。もう自分の自信をなくしていくんですね。本当に自分の弱さをとことん示されて、もう自信がなくてですね、もう本当に怖がってね、怖くなって、もうそういうのを思い知らされるんです。
でもその時にイエス様が共にいてくださるっていうことがどんなにありがたいことかっていうことを私たちは教えられていく、これが弟子の道だと思うんですよね。そのようにして私たち信仰がこう引き上げられていく、養われていく、それがイエス様に従っていく道なんだということを弟子たちもここで学んだしね、で私たちもそれを今学んでいるところなんだと思うんですよね。ですからクリスチャンの成長っていうのはそういうところにあると思いますよね。砕かれて、そして本当に 弱くなって、そしてでもイエス様がいてくださるその幸いをね、もうどんどんどんどん覚えていく、それが私たち の信仰者としての歩みであるということを覚えたいと思います。そして最後の話ですけれども、28節から34節までは、今度はですね、向こう岸に無事に嵐に巻き込まれましたけれども、守られて向こう岸に船が到着します。そしてそこはガダラ人の地というですね、また異邦人が住んでいるその世界、その場所だったわけですけれども、そこに行ったまた出会いがありました。で、28節、さてイエスが向こう岸のガダラ人の地にお着きになると、悪霊に疲れた人が2人墓場から出てきてイエスを迎えた。彼らはひどく凶暴で誰もその道を通れないほどであった。ということで、悪霊に疲れた人が2人いたということなんですね。でこれマタイとかルカとかみんな書いてる、他の記事を読むと1人のような感じもするんですけども、実は2人いたんだなっていうね、マタイの記事を読むとそんなことを気づかされますけれども、で悪霊に疲れていて、そしてもう墓場に住んでいて凶暴で、もう誰も近づくことができないと、もう見るからに恐ろしい存在で、ある意味では見捨てられた2人だったということなのかなと思いますね。もう体傷つけたりしていたという記事が他にもありますけれども、本当に悪霊に取りつかれるということがどんなに恐ろしいことであるか、助けたくても助けられないというかね、そしてもう 見捨てられたというようなね、そういう感じの人たちだったのかな、それだけ孤独も深いし絶望し嘆きも深かったと思うんですけれども、でもここに出てくるのは悪霊との対話が出てきますね。イエス様がですね、イエス様がこの彼らを支配している悪霊たちとのこう対話が出てくるんですけれども、このやり取りを見ながら私たち教えられることは、悪霊は確かに強いんですけどもね、人間を完全にコントロールして内側から支配して自由を奪ってですね、もう人から恐れられる存在にしてしまうという本当に恐ろしい存在なんだけれども、でもイエス様はそんな悪霊よりもはるかに強いということですね。それがその対話を通して教えられていることかなと思います。それで悪霊たちが答えるわけですね。29節、すると見よ、彼らが叫んだ。神の子よ、私たちと何の関係があるのですか？まだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですか？とそういうふうに告白している。で、この言葉から悪霊たちはイエス様のことをよく分かってるんですね。イエス様が神の子であるってよく分かってるんですね。私たちよりもよく知ってるんですよね、イエス様のこと。そしてまだその時ではないのに、もう苦しめに来たのですかって、そのことも分かってる。イエス様はやがて、最後の時にね、もう完全な裁きを下されて、そしてもう勝利を下されるって聖書で約束されてますけれども、悪霊たちもそのこと分かってるんですよね。まだその時じゃないでしょ、もうその時なんですかって、もうなんか戸惑ってるようなね、なんかそんな感じもしますけれども、もう悪霊たちのこともよく分かって、イエス様のことよく分かってるわけですよね。そして最後に31節で、悪霊どもはイエスに懇願したって、お願いしてるんです。もうお願いもせざるを得ない状況なんです、もうイエス様にね。このまま滅ぼされてしまったらもう大変だということで、私たちを追い出そうとされるのでしたら豚の群れの中に送ってくださいとお願いをしてるんです。でもこの力関係明らかですよね。ですからそういう霊的な支配っていうのはこの世にあると思います。やっぱりサタンっていうのはいますしね、その悪霊のその働きっていうのは私たち意識してないけれども必ずあるんだと思います。でも私たち安心なんですよね。イエス様が共にいてくだされば イエス様がいてくだされば必ずそこには勝利があるってことわかるんですけれども、その結果、まあ、その悪霊は追い出されましたけれども、豚にそこに入りまして、すると豚がですね、崖から下って湖になだれ込んで、そして湖に溺れて死んでしまったという、そういう現象が起こりました。たくさんの豚がダダダダダダダって言って崖から走っていって落ちていって、みんな溺れてしまったというですね、まあ、そういう現象が起こっちゃったわけですよね。でそれをその町の人たちが見ていました。そして、まあ、最後ですね、どういう結論になったかというとですね、見ていたというか、その、残らず知らせたってことですね。そのことが知らされたということですね。そうすると34節、すると見よ、町中の人がイエスに会いに出てきた。そしてイエスを見ると、その地方から立ち去ってほしいと懇願したと。こっちも懇願になってますけれども、こちらもお願いしたということで、結論としては、イエス様も出てってくださいっていうことなんですね。でそこで素晴らしい御業がなされました。そして本当にこの2人のね、悪霊に疲れたこの人たち苦しんでいって、それ解放されたんですよね。救われたわけです。それはもうちょっと喜んであげたらいいのになと思ったりもするんですけれども、でもその町の人たちにはそういう意識は全然ないんですね。イエス様の素晴らしい御業がそこで表されたことを喜ぶのではなくて、そうではなくて、もうその自分たちの生活のことしか考えてません。もうその自分たちの生活がなんか脅かされるんじゃないかという恐怖ばっかりで、それでもうイエス様出てってくださいというね、もうそういう結論になって、まあ、非常にこう霊的に閉ざされた世界といったらいいでしょうかね、非常に閉鎖的といったらいいでしょうか。主の御業がなされてもやっぱり喜ぶ人は喜ぶけれども、そうでない人はそうですよね。やっぱりそこに抵抗を感じて、むしろ恐れを感じてですね、もうこれはもう出て行ってくださいという、まあ、そういう反応が、私たちでもそういうことを経験することがあるかなと思うんですけれども、まあ、最終的にはそういう結論になったということにが言えると思います。で今日の話をこう振り返ってみてですね、この最後のこの悪霊の話からですね、イエス様と出会った人の中に2つの反応が見られるようになったなという感じがします。で今までの記事はイエス様と出会って喜んでる人ばっかりでした。もうイエス様に病気を癒していただく、悪霊を追い出していただく、もうイエス様に出会えて本当によかったという人ばっかりが出てきたんですよね、今までの記事はね。ところがここで初めてイエス様と出会って戸惑っている人たちが出てきましたね。むしろ反発をしたり、あるいは何かこう嫌悪感を抱いたり敵対したり、まあ、そういう人たちが出てきて、でこのあと9章10章読んでいくとそういう人が増えてきます。あからさまにイエス様に敵対してくる人が出てきますよね。ですからイエス様に対する反応が二分されていくと、歓迎する人は歓迎する、そして本当に喜ぶ人は喜ぶ、救われる人は救われる、でもそうでない人もたくさんいますね。反発する人も出てくる。でそういう話をこう全体としてこう学んでいくときに、イエス様に従っていくときっていうのはやっぱりこういう戦いもあるんだなということも分かるんですよね。自分のこう弱さを知らされて砕かれていくというそういう内面の戦いもあるし、でも今度はイエス様に従っていくときに人から嫌われるとか反発されるとか、まあ、嫌悪感でぶつかってくるとか嫌がられるとか、まあ、そういう、こう反応も私たち経験しなくちゃいけない。イエス様に従っていくときっていうのはね、やっぱりそれも現実だと思うんですね。そういうことも全部分かった上でやっぱり私たちはイエス様に従っていくということがね、本当に求められていくんだと思います。間違いなく祝福があります。もうイエス様と共にいるからこそもう分かる祝福間違いなくあるんですよね。本当にイエス様がいてくださる、救ってくださる、助けてくださる、守ってくださる、もうそれはもう言葉では説明できないくらいの本当に祝福で、そして主の御業をたくさん見ることができます。病気の人が癒されたり、悪霊に取りつかれた人が解放されたりね、本当にそれを喜ぶことができる。でもそれだけではないですよね。本当にいろんな反応を私たちは経験しなくちゃいけない。でもその中にあってやっぱり主に従っていくということが私たちに求められているということを今日は覚えたいなと思います。でやっぱりね、 召し出されているってことはとても大きいことだと思います。私たち一人一人が呼ばれているっていうかね、イエス様から声をかけられて、こう選ばれて、そして弟子となっているっていうと、とても大きなことだと思う。自分でなんか自分の努力でクリスチャンになったわけじゃないでしょ。私たち最初の人はこう自分のやる気満々でね、ついていきます、もうあなたの最後までついてきますって自分からやってきましたでしょ。もう自信満々なんですよ、ある意味ではね。でもそういう自信満々な人って必ず砕かれます。でも私たちはついていきたくてついていくわけじゃなくて、イエス様から声をかけられた、召し出されたね、私についてきなさい、声をかけられたんですね。それに応答してついていった、それはすごく大事ですよね。そこがあるかどうか、自分の気持ちでついていくんじゃなくて、主が招いて、主が選んで召し出してくださったから主についていく、そこがね大事だなと思うんです。その人に対しては必ずイエス様をね伴って、祝福して信仰をね養って、引き上げてくださる、そういう私たちの信仰者としての歩みなんだということを覚えたいなと思います。はい、ということで8章を終わりましたので、学びを感謝したいと思います。お祈りいたします。愛する神様、聖書の御言葉、今日も豊かに学ぶことができてありがとうございます。主が伴ってくださる恵みを感謝します。私たち一人一人に声をかけて、そして召し出してくださり、弟子としてくださっていることも感謝します。あなたについていく道は必ずしもいつも順調ではないかもしれません。いろんな経験をします、いろんな試練があります、戦いがあります。でもそのようなことも全部恵みによって益と書いてくださることを覚えて感謝します。弱い弱い私たちの信仰ですが、さらに引き上げてあなたに最後まで従っていくことができるように助け導いてください。この後も主の導きを感謝しながら心を開いて祈ることができるように助けてください。感謝しイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。